アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクニャです。そうですね、またあの例のごとくというか、はい、ちょっと私の方が、バタバタしてまして、なかなかそうですね、ハンスケさんとご一緒に収録することが、できなかったりということで、またちょっとしばし間が空いてしまったりしてるので、撮りたいなと思ってて、話題的にはなんですけどね、ストックしておいた話題なんですけど、ところがなんですが、はい、なんかこのまま放置しておくと、もう一体何を喋ろうと思ってたのかなとかって、わからなくなるかもしれないので、ちょっとこの辺でやっぱりそろそろ出しとかんとやばいなということで、そうですね、まあ1ヶ月ちょっとぐらいはストックっていうか ネタ的に自分の中で温めてた、部分の、話題に、はい、本日、まあ、ちょっとそのことについてお話しさせていただこうかなと思ってたりするのですが、そうですね、まあ、まあ、細かに言うとあれなんですが、まあ、ちょっと、はい、よく似通ってる話題が多いよねってツッコミも受けてる部分があるので、まあ、基本的にはそうですね、まあ、仕事に、関するとこ、まあ、生活に関するとこの、はい、まあ、その、ハッキング的な、ところ、まあでも基本的なところはどうしてもね、繰り返し繰り返しという、また地点を変えれば、この前言ってたこととどうも違うよなっていうことがあったりとかする部分なんですけど、今日もね、なかなか、はい、私はもうもちろん、自分が苦手だからこそ興味があるという部分を、まあちょっと、アンナチュラルではどうしても、押して喋ってしまってるところがありますので、まあでもそうですよね、できることは気にならないですよね。それも自分ができると思ってるだけで、周りはどう思ってるかわからないというね、まあそのことはまた別問題というところにもなったりするんですが、はい。そんな中、本日もちょっと、はい、整理整頓の、ことに近いような、ちょっと前にね、本について、どうするんだという、まあその時でも少し、はい、触れてる部分もあるんですけど、もうそのことも含めて、なかなかね、よくある話なんですけど、まあ全体的な流れとしてはそれでいいと、はい、決断できるんですけど、各なんか一個一個の要素にまで落としてくるとなかなかそういうわけにいかないということがまあ多すぎるんですよね。なんか何もかもね。今日ははい。そんなことで、まあ、政治と似てますよね。はい。総論は賛成なんだけどって、個別の部分になると反対されるみたいなね、よく、小泉首相が言ってましたね。はい。そのような話に近いのかもしれませんが、その中、まあ、整理整頓の話で、まあ、全体としてはそういうふうにやっていこうっていう思ってる部分があって、で、うん、まあ、そうですね、この前の、まあ、書籍の、はい、片付け方と、まあ、書籍というような、まあ、本ですよね、実際に。それを片付けるということを実際に考えてしまうと、なかなかそれだけではうまいこといかんよなっていう部分はあったりして、なんか辻褄合わへんしっていうことは本当非常に多いんですけど、はい。でも、なんか、そういう方向で挑戦していきたいんですという、はい、感じのとこがあって、で、そうですね、今日気持ちフラフラしてるとこありますよ。やっぱりアナログっぽいがいいのかなって。思う部分と、やっぱりデジタルだよなって思う部分があって、なんか、そんなこんなをあがいてるうちに落としどころが見つかるんではないかなと思ってる部分があったりして、なんか本日もそんな感じの話の向きになってしまうかもわかりませんが、はい、今日も張り切って、そんな整理整頓、はい、そのことについての、お話、しかもそうですね、ちょっと本編で発表しますけど、ある視点で、考えてみて、そういう方向で行きたいんですよね、というお話をさせていただきたいなと思っております。 ミリはアンナチュラル。はい、というわけで、ですね、ロケーションフリー、
はい、
それをキーワードに今日は先ほど少しイントロの部分で触れさせてはいただきましたが、整理整頓、まあそのことについてロケフリーという、まあ、略させてはいただきますが、それをまあキーワードに考えていきたいなというか、むしろそういう風にしたいなと思ってたりする部分があって、そのことについて考えてみたいなというか、はい、まあ実はすでに少し取り組んだりしてるんですけど、まあそれでもね、なかなかうまくいかない部分とかがあったり、はい、まあそんなこんな雑多な感じにはなるんですが、お話をさせていただきたいなと思ってます。で、ロケフリなんやねんというところなんですけど、まあそうですね、まあまあ、まあ、本当のそのロケフリっていうのは、なんかね、こういう、場合にあんまり使わないというか、そう、確かあれですよね、自分が撮ったビデオを外接先からでも見られる、あ、そのような、感じのことをロケフリという、キーワードでよく言ってる部分はそうですよね。一応、まあ、知識としては知ってるんですけど、お試ししたことないから、もう一つピンと私来ないんですけど、はい。まあ、今日は、そうですね。まあまあ、そういうことじゃなしにというか、まあ、場所にとらわれないという、はい。そういう意味合いで、ぐっと捉えていただければなと思ってるんですが、まあそうですね。場所にとらわれない。整理整頓法とでも言うんでしょうか。まあ、まあ、今までどうだったかという、まあ、大風呂敷も、広げなきゃならんし、で、お前それできてなかったんだろうというツッコミも多分受けるだからっていうことになるんですけど、いやいや、もちろんそうなんですよという、はい、そんな、ところも絡めつつにはなるんですけど、そうですね、まあ皆さんどうされてますっていう、はい、ところにはなるんですけど、私結構なんかね、決め事をしないと、まあ多分ね、世の中全体ってそうだと思うんですよ。この、まあまあ、そうですね。イデオロギーが大事なのか、行動が大事なのかっていう話にもなったりもするとすごい嫌なんですけど、でもまあ、標語みたいな感じで、一応こう理屈とか、そういうのを決めとかないとできない部分がやっぱり、私はあるとは思ってまして。で、まあそういう、ご体操の話を整理整頓まで落としてくるとどういうことかっていうと、まあ例えば、この場所にはこれが、こういうものを置いとくんだとか、このものはこういう片付け方をするんだという、はい、いわゆるこだわりっていうやつですよね。はい、もうよくこれアンナチュラルでも本当にね、なんか書籍はこういうまとめ方がとかね、まあノート術はこうなんですよって、まあ早い話が全部、はい、こういうことの概念の上に成り立ってるんだって実は私は前々から思ってまして、で、あまりもなんかね、そうですね。その場所にそういうような片付け方をするという、まあ今回のこの整理整頓の話だけに絞って考えればなんですけど、こだわりすぎて、決して使い心地が良くなかったり、ロスがあったり、無駄が生じたりっていうことがもうすごい多いんですよ。だからといって、全く無視をしてしまったり、何も考えないでというと、なんかその日の気分的な、感じでことを片付けてしまうことになるので、非常に人に伝わりにくくなりますよね。まあもちろん一人で暮らしてるから損でいいねんっていう、まあ話ももちろんあったり、する方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあところがなんですけど、なんて言うんでしょう。いつもそういうシチュエーションばっかりじゃないじゃないですか。で、基本的にはこれは前も半助さんと二人でお話ししてた時も、私、このことについては少し触れさせていただいた記憶はあるんですけど、まあ、なんと言うんでしょう。日頃から、そういう、物事の考え方とか行動をしてると、やはり、そうですね。まあ、およそ、はい。比較的、まあ、人と共同作業するときも、そのような傾向に多分あるような、まあ、そう、同じような事柄についてはなんですけど、行動をとってしまうんですよね、人って。まあ、 その時に非常に分かりにくいということではやっぱりダメだというようなことで、まあこれアンナチュラルでは、その何て言うんでしょう、まあライフハックの中の、まあ仕事のハックですよね。はい、処世術的な、はい、まあ仕事術と言ってもいいんでしょうか。まあまあそういうのがやっぱりね、まあその。まあ、その術というか実というか、はい、その理屈だけが大事とかって言ってるつもりはないんですけど、でもまあ知っとかないとダメですよねっていう、まあなんて言うんでしょう、よくあるじゃないですか、全部できてて崩すという、まあこういうよくね書道みたいなことで言われたことがあるんですけど、もう本当にもう思うように書いてくださいみたいなね、で思うように書くと、うん、自由奔放でいいよねって先生にけなされるわけですよね。でどういうことだ、自由に書けって言ったやんみたいな話をすると、いやいや、まあそれはそうだけど基本路線っていうのは踏んどかないといけないんだよっていうよく話があったりね、じゃあそれを言えよっていう、いやいやそれを言うじゃなくって書を習うっていうことはそういうことを踏襲した上にものをするんでしょっていう、まあこういう意見のぶつかりがまだあるんだ、あったことがあるんですよね。で要はなんですけど、そのベースとなる、まあ一通りそういうのをやれて、で自由に崩して考えるという、はい、でもまあ根底にあるそのベース的な、それはしてなきゃいけないんだよっていう、まあ話が、あって、私はまあ自慢じゃないですけど、あまりお勉強もできないですし、まあ今でもそうですけど、まあそうですね、人とのやりとりとかそういうのもうまくいかないですし、まあそれ非常に痛い目によく合うんですよね。でもだからなんですけど、うん、じゃあもうここのところっていうのはまあ一通り、じゃあやらなダメなんだよねっていうところがあって、で、まあそうですね、仕事術的な、まあ、そうですね。そんなところも知っとかにはいかんだろうっていうようなところがあって、まあそうですね。まあ先輩にも言われましたよ。はい。まあまあ、手帳の付け方一つでもやっぱり分かってて自分のこのやりやすいようにこう変えていかなくちゃさ、みたいな話があったり。はい。まあまあ、そんなこんなの、もだえ、苦しみ、はい。あかいてるというところ、なんですがね。まあちょっと、かなりずれにずれてしまったんですが。で、そうですね。まあ整理整頓というところに話を戻さなきゃならぬんですけど。で、なんですけど、その、そうですね。どういう片付け方がいいとかという、はい、うん。この場所にはこういうものがふさわしいとか。まあ、なんていうんですかね。まあ、実際問題、本を片付けるのと食品を片付けるのっていうのは同じようなわけにはもちろんいかないですし、そうですね、日当たりのいいとこに食品片付けるってことは、やっぱりね、っていう部分はあったりやっぱしますから、どう折り合いをつけるのかっていうのが難しいんですけど、でもねっていう、基本的には、はい、ロケフリー、ロケーションフリーっていうか、はい、場所を問わなく片付けようっていう、はい、例えば、まあ何が何でもここっていうね、まあ要冷蔵のものとかは仕方がないっていう部分はあったりするんですけどね、まあまあ柔軟でありながらもというか、まああまりここの場所にはこれを片付けなきゃなんのだよねっていうのをこだわらなくしていこうという、はい、こんな、ミリ改革の一環みたいなことにも挑戦したいなと思ってたりする部分があって、まあ、そうですね。まあなんでこんなことを急に言っとるかっていうようなところを大まかに、ご説明やっぱりさせていただきたいなと思ってる部分はあるんですけど、まああの、そうですね。まあ多分日本の会社って、まあ私は物を作るような、ところの感じにいてますから、本当に整理整頓されてすごいですね。まあ言い方悪いですけど、まあ、その言葉が正しいかどうか分かんないですよ。未だに分かりませんけど、儲かってる会社ほどどこに何があるかっていうのはきちっと分かっててっていうね。もう本当に綺麗で、うん、片付いてて、そのストックとかね、もちろんその部品の量とかも把握してるんだよみたいなね、話があったり。まあ、そうですね。大体うちみたいにその経験、と山間的なものというのその概念とはほど遠いようなもちろん感じではあって、はあそうだよねっていうところがあったりね。ただ一見そういうのっていうのはもちろん管理という管理する人が管理しやすいんですかね。でもまあなんか、そうですね。まあそのことによって余計なロスがかかって、本当はもっと 考えるというかクリエイティブな、はい、想像するとか、そう、うん、考え、まあ、考えるですね。はい。ことに時間が割けそうな、はい。部分もそういうようなところで、こう、回っていったりしなければいけないと、時間のロスが出たりとか、はい。スペースのロスが出たりするわけですよね。まあ、本当だったら、なんか、はい。A と B と横に置いといても別にいいんだよね、というものがあったとしてもなんですけど、A の場所はここでって、B の場所は4階なんだよね、とかっていう。まあ、そういうような、はい。感じのことを一切度外視したような。まあ、これは、はい。いわゆるそのインターネット通販の、そうですね。アマゾンさんとか、あとちょっといくつかあって忘れたんですけど、結構、まあ、よく言われてるんですけど、その、場所を決めずに、はい。同じような棚をずっと並べといて。で、そうですね。どこに何があるかというような、ものの、はい、片付け方においてなんですけど、まあ、うちでもよくやるんですけどね。例えば、あいうえお順で並べてみよう的な、こととか、まあ、そう、ABC でもいいんですよ、それは。はい。まあ、例えの話なんで。だから、0から1の順番に、品番で並べてみようとか、まあね、いろいろ、どうでしょう。まあ、あと本っていうことであれば、まあ、Amazon さんは本屋さんなので、基本的には本屋さんなので、例えば、発売日別に並べてみようとかね、まあ、そんなんでもいいんだとは思うんですけど、はい。ところがなんですけどね、なかなか、そういう風にすると、いろんな、弊害とかがあったりという。まあ、そういう概念を全部取っ払って置いてみたら、効率がいいんじゃないっていうような、やり方をしてるんだってさ、っていうものを一番初め見たんですよね。で、まあ、これは非常に有名な話で、よく本当に、取り上げられたりしてると思うんですけど、私ももう2回か3回ぐらいはテレビとかで取り上げられてるもん。まあ、その在庫管理システム的な、部分で、うん、まあ、今までと違って、こうなんですよねって。で、お元の、はい。その商品にたどり着くにはどうすればいいのかっていうところにおいては、やっぱりキーワードっていうのは、こう IT の、まあそうですね、情報をいかにこう、そうですね、デジタライズして、うん、取り出すことができるかっていうね、その部分に、まあ関わってくる部分はあるんですけど、まあ今高速で、大容量のものが処理できて、まあまあ要は検索するということにはなるんですけど、まあ早く、はい。結局行き着くことができるので効率がいいんですよねっていう。まあだから、なんて言うんですかね。そうですね。本当だったら近くに片付けられそうなスペースがあっても奥まで行く必要はないんですよねという。はい。まあしかもなんですけど、個別個別の情報っていうのを紐付けして、まあリンクさせて、はい。まあ付け加えて情報としてストックする。まあそうですね。在庫と情報。はい。両方ともリンクさせてストックすることができるので、結構まあいろんな情報も一緒に保存できるという、はい。そんなところで、あ、やっぱりこれ革命的でいいんだよというね。まあ確かに、それを拝見していると、楽そうでいいんですよね、というところなんですね。で、まあ実はそこまで極端ではないにせよなんですけど、よく、その、片付け物というのをどうされてますかっていう。まあ私は前に、封筒中心に片付けてますというようなことをアンナチュラルで言った記憶があるんですが、言ってなかったらすいませんねということなんですけど、はい。大きめの、どこでも手に入る封筒の中に何でも入れて、ホッチキスで留めたり、ノイで留めたりして片付けてます。で、まあそれは物理的なものがある場合ですね。まあどういうもんかというと、まあ残しておかなければいけないやっぱ伝票とか相談もありますし、でも邪魔くさいんで何もかもそれでじゃあ管理しとけというね、はい、レシートとかね、もそうですし、あとひどいのはね、うん、これは良くないと思うんですけど、例えば電池、乾電池買って、単4で、例えば事務所のエアコンの、リモコンの電池が切れたんだよねっていう。で、ストックがないという状態で。今まででしたら、電池ボックスというものを作って保管してたんですけど、 そう、邪魔くさくなったりとか、もうなんか電池ボックスそのものが見つからなくなったりとか、もう電池ボックスそこにあるから邪魔とか湧くことが非常に多かったですよね。で、そういうことを、まあなんか回避するためにって、もういいや、もう全部これでやっちまえっていうことで、はい。まあなんか2本だけ使って、4本パックでね、2本だけ使って、2本、まあ残っちゃうということがあるとするじゃないですか。で、まあ、液漏れとかショートしないような、まあ、配慮だけして、もう一回まあそう、封筒の中に、はい。戻すんですよね。で、その封筒の中身の情報っていうのを、いわゆる Excel とか、アクセスとか、うん、今アクセス使ってないですけど、メモとか、本当にテキストで書き出したものとか、で、シリアル番号をつけて、まあ、シリアル番号は、実はそんな偉そうなシリアル番号っていうんじゃないですよ。日付と時間です。はい。まあ、秒単位までは書かないですけど、まあ、1分もあれば把握できるっていうか、まあ、そうですね。5秒後にそんな、そうですね。まあ、角型2号封筒というか、まあ、でっかい、封筒。まあ、満タンになることはほぼないので、そんなんで、十分片付くので。で、それの、封筒の前に何が入っているということも、一応アナログ的に、書くことをできるようにして、まあ、早い話が、あれですね。まあ、以前はなんですけど、ちょっとプリントしてくっつけたりしてたんですけどね。要はまあメモでも何でも貼っていくんです。その封筒に。そうですね。まあまあ直接書くこともありますし、まあその辺は別に手段は選んでないんですけど、はい。まあでも見たくれは非常に悪いですけどね。で、どんどん、まあここがね、本の受け売りなんですけど、まあ右から順番に入れていっても、左から順番に入れていっても、まあ自分の都合でもちろんいいんですけど、で、そうですね。左、はい。側から入れていくということになれば、右側に来るもんって時系列上古くなっていくから、押し出されていくというね。まあ、だから常に、その押し出されるものは別に、うん、別のところに箱かなんか用意しといて、ダバダバっと入れておくんですね。で、大概その中に何でも入ってるんですよ。そうですね。取説とか、保証書とか。あるじゃないですか。例えば、マウス買いました。保証書がついてますよね、取説とか。あんなもう、もう机の上ボーンと放っといたりするんですけど、してたんですけど。で、そうですね、そこそこ溜まったら、そういう、取説とか、説明書ばっかり並んでる、箱に入れるということをしてたんですけど、どうも片付かないという。で、はい。まあ、実は、個人的な取り組みとしては、別にそのアマゾンさんのそれを見るまでは、ある程度、はい。なんて言うんでしょう。自分の中でもおぼろげな、なんか、そういうようなこだわったことじゃなしに、そういうことがいいんだよねっていう、まあ概念的なものがね、まあ、あったりしてたんですけど、まあ本当になおさら、はい。やっぱり加速させた方がいいんだとか、もっと極端にやった方がいいんだとか、っていう、まあ考える、なんて言うんでしょう。機会にはなったんですよね。で、そうですね。ここ最近でもあったような気がするんですけど、テレビかなんかで。うん。まあ、要は、どこに片付けたかっていう情報は、コンピューターの中にあったり、まあ、コンピューターの中ですから、そうですね。今まででしたら実際大変ですよね。どうでしょう。元帳的な、ものをつけて、しかもページをめくって探すっていう、まあ、ことになりますからね。まあ、だから、その、どうやってヒットさすかっていうのは、検索をかけた時には考えておかなければならない部分があるんですけど、案外でもね、結構、慣れてきたのかしれませんけど、たどり着きます。はい。1時間も2時間もわからないとかっていうことはないですね。で、要はなんですけど、そうですね。まあ、どういう単位で箱組みで、例えば段ボールの中に封筒がバーッと入ってるから、まあ、その段ボールにも、シリアルというか番号をつけておかなくてはならないので、私は段ボールは D という記号が始まるより、もうちょっとあれですね。すいません。お恥ずかしい限りですけど。そのような感じで、例えば、D の何々とかね、まあまあ、まあ、あれなんで適当でいいですけど、その中に、はい、例えば211、まあそうですね、2011年の 何月、何日、何分ぐらい、はい。で、ダーッとシリアルがあるんですけど、それから、 ここまでのっていうのはここに入ってますっていうのが、はい、分かるようにして、ボンと積んどくんですよね。で、それもそうですね、時系列的な、感じの、場所も入れ替えるということにして、それもその、ある一定のところに古いものが溜まるということにしておくんですけど、で、最終的には廃棄するんですよね。で、廃棄してはいけないものっていうのを、あ、もう一回だから、その、ここが邪魔くさいとこなんですけど、やはりね、ほかす前というか、廃棄する場合には、一回こう引っ張り出して、もう一回中身を確認しなければいけないという、まあね、うん、5年に一遍しか使わない保証書とか、保証書じゃないわ、説明書とか、でもないと困る場合もありますでしょ。これをどうするんだとかね。まあだからそういうのは本当に、その時に、はい、初めてなんか、そういう風な、物の箱の中に入れるっていう。まあでもとりあえず目の前からはどんどんどんどん、そのなんか、ある一定のやり方で片付いていったりとかするので、はい。で、しかも、はい、その、箱自体も、大体その時系列でって今、いうような考え方で並べてるっていうことも、ここも実はなんですけどね。まあ、一見、古いものがそっちによるから楽そうという、感じのとこはあるんですけど、まあ、正直言いまして、1ヶ月ぐらいの単位なら、すごく、意味があっていいなというところなんですけどね。でも、その、だんだんだんだん容量とかが大きくなってきて、まあ複雑とは言わないですけど、まあ情報はもうコンピューターの中に手元に、やっとようやく取れていつでも取り出せるという。でもやっぱり、ここの部分で、ロケーションフリーというのを取り組まないと、やっぱりそのなんかこう、今言ってるシリアル番号で縛られて、シリアル番号と箱と大体リンクをしててというね。で、まあそうですね。そこの、まあ、場所、物置ですけど、具体的には、に、全部それを入れとくのかとか、っていうことになるんですよね。こっちに空きがあって、ここにあってもいいじゃないかっていうことなんですけど、で、その辺のところを、はい、ちょっと改革していきたいなという、部分で、ちょっとね、ダーッと喋ったんで、なんかようわからんというところもあるんですが、まあ私は、はい、ちょっとハイブリッド的な話には、もちろんなってしまってるんですけど、はい。そういう、なんて言うんでしょう。まあそうですね。日頃、無駄に片付くという、その、まあ、時系列な感じでっていう、良さの部分を残しつつなんですけど、最終的には目の前から消えた、その先ですね。はい。で、その先っていうのは正直言って、毎日、まあ行き来はする場所なんですけど、はい。そうですね。その場所の中でも、もうしばらく2、3ヶ月、箱も開けないし、封筒も開けないという、はい、場所とかもあるので、こういう、はい、滞留しているような部分、そういうようなものですね。で、まあ、しかもなんですけど、もう一回取り出して、整理し直さなければならない部分とか、そういう部分とかもできてきますので、もうこんななんかカオスの、はい、感じのような状態。これをですね、ぜひともその、はい、場所を決めずに保管管理する。しかも、必要な時にもう一回引っ張り出せる。で、必要でないものは、いわゆる処分できる。はい。このことを目指してるんですが、ちょっと興奮しすぎたので、板ブレイクを挟まさせていただきます。はい、というわけで、そうですね。まあ、少々興奮しすぎてしまいました。はい。まあ、そうですね。まあ、本当に、はい、説明しにくいところもあるんですが、そうですね。一応、決め事としての区分け、はい。そういうなんで、がんじがらめになりすぎて、そうですね。あまりに場所的な、はい。ここに何を置くというような感じのことにこだわりすぎて機能不全に陥ったという反省から、そうですね。まあ、区分けがきちっとできてる部分ってもちろんいいところもある部分もありますので、それを残しつつ、そうですね、場所とかにこだ、場所ですね。 それにこだわらない、保管、しかも、まあ、よく言えばというか、はい、またこう引っ張り出した時に、なんと言うんでしょう、こうシームレスに、はい、もう一回、再保管できるような、なんかそんな都合のいいシステムを構築せねばということで、なんか、お話をさせていただいとる、感じにはなってしまってるんですが、まああの、まあ急務なんですよねというところもあるんですけど、もう悪い癖なんですけどね、うん、何もかももう、なんて言うんでしょう、まあ同じ感じで片付けてしまおうと。まあ、本当は、はい、机の上は机の上、その物置は物置、とかね、いろんなことでというのがいいんでしょうけど、どうもやっぱできないところがありまして、で、そうですね、まあ大体、まあ今日のテーマ的なことになっておりますが、まあそうですね、まあ、要は片付きはいいんでしょうけど、はい。一応の根本的な、大まかな、考え的な、はい。ところはここにあるんですよっていう、ところも残しつつ、なんかそれがないとね、うん、ちょっとまたそうですね、一番初めの話に戻ってしまうところはあるんですけど、はい。そういうのがやっぱりないと、はい。一体どこの方向に進んでるんだっていうのが、時々は迷ってしまったり、なし崩しになってしまったり、そうですね。まあ、恣意的、自分で決めたことでありながら、自分自身で恣意的に、なんて言うんでしょう、判断をしすぎて、はい。また泥沼にはまると、はい。そういう、ことにもなりかねんという、部分もありますので、はい。まあ、まあ、その辺のところを手探りつつ、はい。やらなきゃならんですよね、というところなんですが。で、まあ、そうですね。まあ何もかも封筒で管理してるんですよという、お話もさせていただきつつというところもあるんですけど、まあそこ、まあ正直言って、あの小さいものはもうそれで、はい、言って小さいものって、まあ具体的に言ってしまえば A4 クラスの、はい、大きさのものですね。まあそれでも厚さにして3センチとかでしたらちょっと怪しいぐらいですから、まあそうですね。まあそれ以上、大きいものっていうか分厚いものになるとちょっとなかなか厳しいという、まあ、また違う方法を考えなければならんというね。で、またそれを、取り出した時に、どうやって再保管するのかというところもありますからね。まあ、取説やなんかはね、まあ、ぶっちゃけて言ったら、同じシリアル番号のとこへもう一回戻してっていうか、まあ、取説やなんかはそんな乗り付けしたりとかそういうことしないので、まあ、今、主には私は、お気に入りで使ってる、貼って剥がせる糊という、まあ、なんでもポストイット、ポストイットは登録商標ですよね。いわゆる付箋、はい。に何でもそれになるという、まあ、便利の祈り。まあ、特に、本当は、ポストイットに 3M のその祝いというのは、まあ、ちょっとお高いですけど、やっぱ一番、なんかいい感じですね。性能がいいというか。まあ、そんなんで性能も下手くれもあるのかっていうところもあるんですけど、ちなみにダイソーさんでも100円均一でも売ってますけど、そうですね。まあ、両方とも、なんだかなっていう、のがたまにありますね。糊の場合は、やはり、なんていうんですかね。温度が上がると、滲んでくるような感じののがありますね。はい。結構やっぱり、塗ってきちっと乾かして、まあ、完全にあれ乾燥してるのかどうかっていうのは、ちょっと怪しいところなんですけど、やっぱ 3M さん本家本元だけあって、はい。ペットつかない的な、はい、感じの、やっぱさすがだなと思いつつなんですけど、まあお値段が高いんでね、まあまあその辺はという、まあそんなノリも駆使しながら使ってるという、まあ見てまた戻してということですね。で、そうですね、まあそれで、時系列の良さも残したいという部分があるので、まあそう、まあそこの、はい、物置の中を、その時系列の概念で残すのかっていう、まあ重要な問題は実は結論ですで、まあ実は、また実はなんですけど、まあこれを喋、りながら考えられると一番いいなと甘いこと思っとったんですが、でもやっぱこうなかなかいきませんよね。まあ、机の上とかもうその、なんて言うんでしょう、私の、はい、 まあ、書斎関係のところの、もう本当に真横にある、とりあえず片付けるという一番ファーストステップの封筒置き場。そこに関してはね、やっぱそれの方がいいですね。はい。で、まあ、左から置いていって、右に来るものが古いと。で、まあ、右に来て、ある程度量が溜まれば、他の場所へ移すというね。で、また取り出して使わなければいけないもので、再保管が必要で、で、しかも中身を取り出したりなんかしてっていう、まあ、訂正とかそんなんじゃなくて、もう一回、はい、きちっとしなければならないというものは、はい、もう一回左側に来ることになりますので、まあ、そんな感じで、よく使うものは常に机の上にあるという状態になりますね、はい。まあ、よくできたもので、これは本当に、やっぱり、なんて言うんでしょう。これはロケーションフリーということを今日は歌っといて、お前は言ってることむちゃくちゃじゃないかと突っ込まれそうなんですけど、ここら辺は本当になんかね、時系列で並べるっていう、やっぱこの辺は、はい、すごいな、という部分はやっぱありますね。で、うん、何が何でもこの場所に何月何日のこれとかシリアル番号が一番これとかっていう、まあ、そこまでのね、ロケーションというか場所のこだわり感はもちろんないんですけど、まあ、よく使うものは左側にてさっきの、はい、言ってる部分で、まあ、説明書なんて最初の頃は多く見るから、常に左側に、はい、来るようなことが多いんですよね。で、慣れてくるとあんまり見ないので、だんだん、右の方に行ってくるというね。で、最終的にあまり見なくなれば、物置の方に、はい、移るわけですね、次は。まあ、私の、机の上版の場合だけの話になると。まあ、その頃になると、もう本当あんまり開けなくなるから、まあ、そんな感じで、結構探しやすくてもありますね。で、机の上のものはわざわざ、検索をしないで、アナログインデックスですね。これも本当にいろんなことを言っておいて、結局デジアナ併用かよってとこなんですけど、やっぱデジアナ併用なんですよね。あの封筒の横に、まあ、あらゆるもので、まあ、先ほども言いましたけど、付箋貼り付けもあり、メモ貼り付けもあり、で、そうですね、印刷、封筒に印刷してる、とこ自身にボールペンで落書きもあり、マジックインキで落書きもありというような、はい、状態で、してますので、まあそうですね、まあ、そんな感じでいい、まあ、まあ今のところ使い勝手がいいですね。というのもですけど、そんな そうですね、書類を中心とした生活をそんなむちゃくちゃしてるわけじゃないので、うん、いわゆる A4 とかの、B4 とか、はい、大きめの、わりかしこうファイリングボックスって言うんでしょうか、まあ、あれ一つ分ぐらいの感じで、まあ、太いものができたとき、まあ、そうですね、分厚い説明書とかありますからね、そんなものができたときは、まあ、別途考えるというようなことで、まあ、割かしと臨機応変にやってるつもりなんですけど、はい。それでもやっぱりね、そこの部分はそれでもよかっても、はい、まあ、物置、棚、まあ、そうですね、主に棚と地べた、段ボール箱、まあ、この辺の、ところなんですけど、前みたいにね、説明書は、こっちのこの箱みたいな、やっぱこれがね、機能不全を起こすので、まあ今日のテーマのロケフリ、まあ、この辺をどないに徹底してやれるかっていうか、で、まああまりこう思いがままにというか、はい、まあある程度正直言ってね、その前の、セクションの話に少し戻るかもしれませんが、テレビで見てた時に感じてたんですけど、物事がこう動いてるとね、まあ常に入れ替わるっていうか、わりかしスムーズにいくんですよね。まあこれは勝手な私範囲の、やった感想なんですけど、ところが滞留物ができてくるんですよね。もうどうでしょう、ひどいのになるともう3ヶ月間全く片付けとは開けないっていうね。まあ正直言ってこういうもんがそのなんか一番出し入れしやすい場所になるとうず邪魔なんですよね。でもちろん、はい、ロケフリって歌ってやりかけてたぐらいですんで、まあ空いてる場所のまあ良かれと思う場所に入れて、はい、まあここにこういうもんが置いてますよということをまあ記録するんですけど、結構やっぱね、滞留するとやっぱどうもね、うん。やはりなんか決め事で、ここの場所はこれとか、まあまあ元、先の話もありますけど、日付順にとか、なんかした方がいいかなと思ったりするんでね、 うん、今正念場を迎えてます。ある意味、はい、ロケフリの、利便的な部分と、そうですね、球体以前とした、まあ私の考え方がダメなんですよね、多分ね。はい。うん。まあ、バラバラでもやれるとこは多分やれるんでしょうけど、まあその方がやりやすいと、まあ錯覚してるっていう場合もありますし、本当にそうの場合もありますし、なかなかちょっと、そうやん、錯覚って言ってしまうにはちょっと悔しい感じもあるんですが、まあその辺のとこですよね。で、確かに前ほどはもう本当に、ここの列は本当にこれしか置かないとかね、そういうようなことが、まあ、だいぶはなくなってきてるので、まあそうですね、衛生上、うん、話した方がいいとかそういう問題が出る以外はなんですけど、まあなかなかでもね、本当は、はい、家の中全体とか、まあしょうもないことになるんですけど、ドライバーとかあんな、まあ日頃その、なんて言うんでしょう、傷んだものを直すとかっていうシチュエーションもあるわけで、まあそれはまあ仕事に関係のない話ですが、まあいつも物置のここに置いてて、なんかお前が片付けたからないやないか的なことでよく喧嘩になったりするので、ここの場所って言ってね、決めたりするんですけど、まあさ決めるばっかりでね、他のものが片付けられないじゃないかとか、まあ無理くり押し込むから結局出てこへんというのがあんまりやってしまうので、まあ使ったら、まあ空いてるところに片付けて、はい。これからはここの区間にありますよっていう情報がスムーズに取り出せたらいいっていう、まあここまでの発想感はね、すごい良かったんですけどね。でも、なんて言うんですかね。うん。たわいのない、こう、いつもの生活の部分の、ものと、はい。仕事という、枠組みの中でずっと恒常的に維持管理して、やっていかなければならないこと、やっぱちょっとね難しさがあるんですよね。まあこううまく説明できないんですけど、はい、まあちょっとさらにロケフリについて頑張らなければならないんですよねという、こうそうですね、なんかブレイクスルーを期待して話しかけてみたんですけど。そうですね。まあ、まあ、アンナチュラル自身、はい。ブレストーミングを兼ねて、はい。お届けしますので、収録中に考えてるのかやって。でも、そう、問題意識があって、喋ってると、案外なんか、はい。あ、って言って、発見があったり、うん、なんか、これ言ってみたものの使えそうとか、まあ、そういうことがあったりしますので、なんか、ひらめいた時はちょっとメモを取れたりするんですけど、まあね、2、3回は役に立ったことがあるんですよ。まあそういうことも兼ねてますので、そうですね、まあまあとりあえず、レコーダーボタンを押して喋っては見てたんですけど、やっぱちょっと今のところその難解さと難しさだけがちょっとありますね。でこれをなんとかねじ伏せるっていうのはヨーロッパ的な感覚であれなんですけど、まあ強制する、はい、日本人的な非常にいい考えですね。その困難さと強制してやっていくという、はい、その辺についてはやっぱもうちょっと、はい、考える必要があるというとこですね。はい、ちょっとコーヒーを飲まさせていただきます。はい、そうですね、まあポイント的なとこは実は、まあ、案外分かってるんですけど、そうですね、まあ役割が決まってるっていうのは、一個一個、細かく情報を取り出さなくても、見た状態で、はい、まあ古いものであるかとか何とかっていうのが、まあ分かる、これアナログの良さですよね。そういうことがよりイメージしやすいという、まあ部分でそういう部分を残したいつつというところなんですけど、まあそうですね、まあ先ほどの、はい、目に見える範疇、そうですね、まあよく入る、まあ物置ぐらいまで、という部分と、もう完全に保管という部分と、廃棄という部分、まあそこまで来たもの、はい、まあそもそもなんですけど、同じ基準で、とか同じ考え方で、維持管理保管、その他諸々する必要がないという、まあこの辺の結論は実は頭の中ではできてるんですけど、どう割り切ってやっていくのかっていうのは本当難しいん ですよね。まあ、はい、先ほどものセクションでお話ししている通りなんですけど、はい、まあまあ日頃、はい、うん、日頃の部分は損でいいと思いますね。まさに押し出し方式で、まあ今までやった中で結構長続きしたっていうのが、まあわりかし時系列的な、はい、感じのとこで、で、その中でもパラパラっとこう見て、そうですね、よく見るとその付箋貼ってる付箋の文字を頼りに、まあ何の何かどうっていうのが分かってっていう部分ですよね。はい、それでも困難な場合はコンピューターを立ち上げてみるというところですね。で、毎日行き来するような二次保管場所的なとこになるんでしょうかっていうところは、あらかじめ行く前に、データとして、はい、その状況を見てで行くというようなことをすれば、中へ入るとある程度時系列的な要素も残っていて、しかも、そうですね、シリアル番号は全く日付入りしてますので、そこら辺もヒントになったり、しかも付箋も貼り付けた状態のままなんて、それもヒントになったりというね、感じのところで、まあ、そこら辺ぐらいまではまあそんな感じでいいんですかね。はい。しかもそんな、はい、ここの場所は右からもう左に完全に時の流れという、強い概念を持たず、はい。そうですね。まあ机の上は強い概念を持っておこうと、はい。やっぱり、はい、その辺はちょっと今まで通りっていうか、まあ、そうですね。あえてロケーションフリーに挑戦しない場所っていう、まあ、そうですね。まあ、二次保管場所に関しては緩く、はい、ロケーションフリーという。で、ここが、はい、感じなとこかもしれませんが、まあ、本当にいつ使うかわからないものとかっていうので、ほかせないもので、しかも、処分もできない、ずっと保管しておかなければならないものですね。まあ、こういうの、案がありますからね。あと、季節物とか。まあ、これも困るんですよね。仕事でも何でもそうですけど、まあ、さすがに、大きいストーブ等は、わかりますが、何もいくら渡してもみたいな。まあ、それこそそうですね。もうエクセルにつけるまでもなくみたいな。はい。置ける場所も限られてるから見たらわかるわっていう、ところもあるんですけどね。まあ、それもあえて、はい。そういうものこそロケーションフリーで、はい。しかも邪魔にならずという、ところも加味しつつ、ですね。はい。まあ、本当は段取りよくね、なんかこう、まあ、以前は実はね、季節物片付けるのは季節物コーナーみたいなのがあって、夏場のものって、まあ、ちょっと今壊れちゃったんですけど、扇風機とかとストーブと入れ替えるような感じで、で、実は置く場所が、なんか両方とも一遍に置けるスペースがなかったので、自然にストーブを片付けると扇風機を事務所に持って離れなくてはならないとかっていうような、まあまあそんな、そうですね、まあ、知らない人が見たらアホちゃうのこいつみたいな、なんで今の季節から扇風機やねんみたいなね、この間までストーブ出しとったのにみたいな、まあそんなおかしなことがあるような、はい、感じの、まあ仕方ないですけどね、はい、まあちょうど、はい、大体同じような大きさのスペースで、いい塩梅っていう感じだったので、そういう風になってしまっちゃってる、まあだけなんですが、まあそうですね、そういうこともあんまり、はい、こだわらなくていいしという、まあその辺のところをどんだけ、細かく見るか、しかも細かく見すぎて続かなければ何もならないですしね、でもやっぱり、はい、うん、場所にこだわらないっていうのはいいですよね。まあ、同じような、感じのものを保管するの今まででしたらね、棚の数が足らないということでしたら、横に拡張するというような、感じの考え方がやっぱりね、そこの場所は、ここら辺の場所はこういうものっていうのをあまりこだわりすぎてるとっていうか、まあ、今までそういう感じでやっぱやってきてましたから、どうしてもその横に同じような、例えば棚を増設するとか、まあ、通り一辺の考え方しか、してなかったのがですが、はい。まあ、極端な話、なんか土間みたいなとこがあって、一段かさ上げして、じゃあ、そこの上で、まあ、棚じゃないけど、縦に積んでみるかとか、いうようなこともできますしね。まあ、で、いろんなことで、まあ、汚れるとか出しにくいとか、まあ、あって、まあ、ここはじゃあこういうのがいいんじゃないかな、もう制限されるよなって、そう、制限事項ができてから、 そういう対応で、はい、それまではわりかしこうフリーでいいんじゃないかなっていうね。あとまあ本当に見て、なんて言うんでしょう、大体わかるっていうその簡単さっていうのも、まあ、実はものすごい魅力なんでね、その辺のところを兼ね備えて、どう折り合いつけてやっていけるでしょうかというのがおぼろげながら、まあ、なんとなく、はい。まあ、聞いてる皆さんは何のこっちゃとお思いになられるかもわかりませんが、まあ、なんとなく、はい。スタートできそうな気がしてきました。喋ってて、はい。もう正直言ってどうしようかなってずっと思ってまして、まあ、本当は、はい。まあ、一番初めの時でも言ってますけど、いや、半瀬さんどう思われるかなっていうので、聞いてみたかったっていう部分もあったりするんですけど、まあ、まあまあね、でもぶっちゃけて言ったら最終的には、はい、する人が考えるっていうことが、もう絶対的なこと、もう最後はやっぱそうなんですよね。はい。まあ自分が片付けるんですから自分が考えるっていう、まあまあそれを避けて通れない部分ももちろんあるんですけど、はい。まあでもそうですね、いろんな発想っていうのを聞いてみて柔軟に考えたいという部分と、人に答えを求めてる私的な、まあ甘い、はい、私的なそういうのが、ちらちら自分自身でも映ってたりして、うん、と思ったりする部分もあるんですが、まあでも今回は、はい、そんな感じでいけそうな、はい、気もしますね、はい。あとは、そうですね、排気のスピードをもっと上げるとかっていうような部分も次の課題的にはありますので、そうですね、まあまあその辺も、どういう風にしていけるでしょうかというところなんですが、まあ、さっきも言ってますが、滞留するような感じだとね、本当にもう最悪なんで、そうですね、本当に必要なものが滞留しててもそれは当然いいんですけど、まあ、なるだけ意味のないものをずっと占有させない。これはそうですね。第1回からそう、なんかほかせなくって置いてるんですよねっていう、まあ、例の、あれも含むなんですけど、そういうことも分かってて置いてるのさっていう、部分も意識改革としては、はい、あって、まあ、しかもそうですね。意識づけるために、戸を開けて一番手前に置くとか、そういう姑息なテクニックも必要かもしれませんね。まあまあ、そういうとこまで深く、考えた方がいいんでしょうし、まあ、その辺のところがね、そう、微妙な感じで、まだこれ日によって感覚も変わるからあれなんですけどね。まあでも、はい。まあ大体、このセクションで言ってるような、感じぐらいのとこで、ちょっとはい、おかげさまでというか、まあ、喋りながら、ある程度、メモ書きも取れましたので、そんな段取りで始めていこうかなと今思ってます。で、そうですね。まあ、ちょっと前後左右の話の仕方で、ちょっと非常にわかりにくいかもしれないので、恐縮ですが、まあ、柔軟に、まあまあ仕事ではこうですが、個人的な、まあ、その、あれはそうでとか、まあスタジオも今ねひっくり返ってひどいことになってますから、今のこのエルソルも、まあ何がひっくり返ってるかって言ったら、コード系統のもの、まあなんていうの、予備とかね、交換するつもりで買ってまた掘ってるとか、まあそういうのもありますので、もうずっと足元とかもうほこりかぶって切ってるからね、はい。でまた、はい、実際つなぎ込むときには、まあアルコールとかで拭くとか、その要は接点復活剤的なやつあるじゃないですか、まあ電極をきれいにするクリーナー的な、そんなものも使わなくてはならない羽目になる前に、はい、まだちょっと大丈夫なような感じも、ちょっと若干くすんでるやつもあるからあかんな、そういうやつもあったりするんですが、そうですね、まあどうせ買えないならもうそれもそうですね、もうとりあえず片付けるっていうね、しかも買いとかなダメですよね、うん、やるやると言って出してはあるが、ちっとも、片付けたり交換なりしないのでっていう、まあ、これ以上放置しておくと電極を磨かなくてはならないので、一遍片付けたものぐらいの、なんかそれぐらい長い台をつけると自分に対してプレッシャーにもなるかもしれませんからね、はい。まあ、それぐらい長いことを書いて、まあ、ロケーションフリー的に、でそうですね、緊急を用意したり自分に自制を促すものはちょっと派手めのポップかなんかで、はい、プレッシャーのかかるような感じのところで、ポスターかなんかのように、書いておくと余計いいかもしれないですね。うん、そういう場合は、はい。やっぱりエクセルばっかりで、頼ってては、 なかなかね、ソフト立ち上げないと見られません的なもんでは、私にとってはやっぱりインパクトが薄い場合もあるので、はい、この辺をハイブリッド化していきたいなと思っております。